聖書をお読みします。最初に旧約聖書エレミヤ書9章の22節から23節を読みます。旧約聖書1194ページになります。エレミヤ書9章22節から23節。主はこう言われる。知恵ある者はその知恵を誇るな。力ある者はその力を誇るな。富ある者はその富を誇るな。むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ることを。私こそ主。この地に慈しみと正義と恵みの技を行うこと。そのことを私は喜ぶ。と主は言われる。もう一箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙。五章一節から五節を読みます。新約聖書の279ページになります。ローマの信徒への手紙、五章一節から五節。このように、私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主、イエス・キリストによって、神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。祈祷を捧げます。神様、あなたは一人子イエスに苦難を負わせ、その従順を受け入れるお方です。どうぞ私たちにキリストの歩みを教えてください。私たちもまたそれに従うものとなれますように。神様、私たちの心の恐れと体の萎縮を取り除いてください。私たちがあなたの救いによって新しく作り変えられることを信じることができますように。あなたが与えてくださる未来にしっかり目を注ぐことができますように。私たちは、この受難節、主が見捨てられ、恥を受け、痛みを引き受けることで、私たちの命を取り戻してくださったことを忘れないようにします。私たちがあなたの救いを、主の十字架の道を通して、しっかり知ることができますように、今日、2017年3月12日、あの未曽有の大災害から7年目に入ります。愛する家族を失って、その寂しさに耐えてこられた多くの人々のことを思います。試練というには あまりにも重すぎる出来事でした。被災の人々にどうぞ慰めと平安をお与えください。残された人々が苦しみ、悲しみを乗り越えて生きていくことができるよう、どうぞ力を与えてください。私たちキリスト者が悲しみを共有できますように。慰めの主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。神の愛が私たちの心に、と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。五章の込み出しには、信仰によって義とされてとあります。信仰によって義とされることは、私たちの性格とか道徳心とかが強化されるということではありません。私たち人間の側の不信仰によって崩れてしまっている神様との関係が義と認められることによって成立するということを表しています。3節から4節にかけて有名な苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むという表現が出てきます。私たちはまず義と認定されて、次にその義が認定にふさわしいように実質的に実を結ぶのだ。さらにはキリスト者として完成の域に達する成果へとその信仰は深められていくというふうに、これまでは多くの人々が理解をしてきました。つまり信仰義人が生活の中で深められていくというプロセスがこの言葉に示されていると理解したのです。成果というのはキリストの徳を目指して信仰的により高い次元に上昇することを意味しています。まあ一つの信仰用語です。で、そうした解釈ももちろん成り立つと思いますけれども、ここではむしろ信仰生活が深まっていくという過程、そういうふうに言うよりは、今やキリストによって終末が実現しつつある。立法が中心にあった古い時代はもう過ぎ去った。今は新しい時代が始まりつつある。私たちに新しい生が始まっているのだ。そういうふうにパウロは強調していると思います。で、それはパウロによれば、神との間に平和を得ていることだというのですね。平和は争いのない状態を表しますが、神様との間がぎくしゃくしていない状態というよりは、私たちが安定して神様の前に立たせていただいている、そういうことを表しています。ユダヤ人が律法の遵守をもって神様との安定した関係を得ようとしましたけれども、得られませんでした。パウロはかつてユダヤ教徒として自分でもそのことを身をもって経験しているわけですから、キリストによって安心して神の前に立てるようになったことを心から感謝しているのです。神様との関係をぎくしゃくさせるものは、私たち人間が持っている罪です。 この罪の問題を乗り越えようと、長い間ユダヤ教の信仰の中で苦悶してきたパウロならではの物言いがここには現れているように思います。そして二節の終わりに、神の栄光に預かる希望を誇りにしているとありますけれども、希望という言葉には終末的なニュアンスが含まれていると思います。イエス・キリストによってもたらされた新しい生は、信仰によって義とされたものが終わりの日の輝かしい完成に連なっているという希望を誇りとして抱くことだ。パウロはそういうことを言っているように思います。私たち人間は自分を誇ることはできませんが、同時に人間にふさわしい誇りというものもあります。先ほどエレミア書の9章22、23節を一緒に読みましたけれども、そこには知恵も力も富も誇るなと書いてありました。誇るならば主なる神を誇れとエレミアは言っています。その主はこの世界に慈しみと正義と恵みの技が行われることを喜ばれる主だとも言っています。そうした旧約に表された表現に習うならば、私たちが誇れるのはキリストの誇りであり、しかもそれは希望のうちにある誇りだということです。パウロが生きた時代、コリント教会にはキリスト教がすでに始まりつつありましたけれども、キリストによって終末がすでに始まったということを宗教的な熱狂として捉えた人たちがいました。おそらくそういうグループがあったんです。しかしそういうふうに理解するのではなくて、冷静に言うなれば希望の神学を持ちなさいとパウロは進めているのではないでしょうか。3節から4節に入りますと、終末の希望を誇ることが違った言い方で展開されています。終末の希望を誇ることは、キリスト者としてこの世界で受ける苦難を誇ることであるというのです。え？苦難を誇るんですか？と思わず聞き返したくなってしまいますけれども、ここでパウロは有名な苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むという言い方をするんですね。パウロの中にはもちろん自分がキリスト者になってしまったためにこれまで体験せざるを得なかった数々の苦難が多分頭をよぎったと思います。彼はユダヤ教のエリートの学者の道を進めば、そういう思いはせずに済んだのです。この世的に見れば、おそらくパウロの場合、改心以降は圧倒的に苦難の方が多かったろうと思います。しかしパウロは苦難の体験を世間の人たちが理解するようには捉えていませんでした。彼にとって苦難は信仰に関わることなのです。人から全く相手にしてもらえず、馬鹿にされることがありました。ギリシャのアレオパゴスの丘で説教した パロに向かってギリシャの人々は冷たい視線を投げかけました。ひどい時には殺されそうになることがありました。これも一度ではありません。そうした出来事は文字通り、この世では最も嫌われる苦難であります。パウロにとってそう単純なものでは苦難というものはなかったんですね。神様との正しい関係を維持して歩む上で、必要ならば、たとえ苦難といえども、大きな意味があるということをパウロは確信していたと思います。で、もともとここで苦難と訳されている言葉は、黙示文学的な意味を持っている言葉だと言われています。バビロン捕囚の後、イスラエルはセレウコス王朝に苦しめられました。これはアレキサンダー大王のブレーンの一人が新しい王朝を起こしたのです、シリアに。そのセレウコス王朝はイスラエルを圧迫しました。で、やがてそれが滅びると、今度はローマ帝国が出てきます。ローマ帝国も圧倒的な力でイスラエルを圧迫したのです。そういう支配下で神の民の苦難と勝利がどのように互いに調和するのだろうか。義の問題で苦闘したんですね。イスラエルの人々はそういう歴史を持っています。ダニエル書などに見られるように、基本的には民の希望が強化されるようにということを当然努めたわけです。でも一方では、伝道の書、コヘレトに見られるような一種のこの定観主義、あるいはソロモンの知恵に見られるような静寂主義が出ています。マカベア書のように殉教者精神を煽るものも登場しました。新約の外典にはそういうことが出てきます。で、マカベア時代以降には殉教者の苦難が特別な問題となっていきます。義人による身代わりの苦難という考えも実はそこに出始めています。パウロが信仰の対象として仰いでいる主イエス・キリストは苦しんでいる人々の味方として生き抜かれたお方ですし、その最後は自ら公に苦しみ死なれたのです。イエス様は三条の説教の中でこう言われています。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。イエス様は三条の説教でそういうことを語られています。パウロが苦難という言葉を出すとき、その背後にはそのようないろいろなことが絡み合っていることがわかります。さて、苦難は忍耐を生み出します。忍耐は 私たちも普段よく使う言葉ですけれども、ここでは信仰的に動揺しないということを表しています。で、その忍耐は今度は連達を生み出します。連達というのは物事に熟練して精通することですけれども、この言葉はそんなに一般的ではないと思います。私たちが普段の生活であまり使わない言葉だと思います。しかしパウロは、キリスト者がその信仰を試されるという意味で、好んで用いている用語でもあります。そうして、この連達が希望を生むと言います。パウロは希望を信仰者の現実に結びつけて展開した後、信仰による希望について確信を披露しています。で、すると今度は終末到来とその特徴である聖霊授与について語り始めるんですね。希望を支えるものとして、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。これはとても良い言葉です。注がれているというと、神様の愛が外から私たちに注入されるというイメージですけれども、この場合注入というよりは、みなぎりあふれているという意味に近いと思います。ご存知のように、コリント前書の13章で、パウロは信仰と希望と愛を並べた後、そのうち最も大いなるものは愛であると、愛を最上位に置きました。神の義もそうですが、神の愛は、神様の属性ではありません。ヨハネが指摘するように、神様が愛なのです。それは、また信じる者を救おうとされる神様の決意であり、信じる者の存在そのものを左右する強い力でもあります。パウロの時代のキリスト者は、おそらく現代の私たちよりは、はるかに聖霊の働きを敏感に捉えていたのではないか、と思わされました。しかし聖霊は、その捉え方を間違えると、熱狂的になる傾向があります。パウロは、コリント教会の一部の人たちが陥った信仰の熱狂性を十分に心得ていたと思いますので、できるだけ客観的に聖霊を捉える努力をしたのだと思います。で、そのこともまた大事なことです。私たちが信仰の力というとき、それは聖霊が私たちのうちに臨んで働いてくださるということを意味しています。私たちは自分の中に聖霊が豊かに働いてくださるように祈らなくてはなりません。神の愛が私たちの心にとありますが、この心はカルディアという言葉です。人間の人格と命の中心を表す語だと言ってもいいと思います。新横浜駅の近くに神奈川教区がかつて設立して今もありますけれども、カルディアの家という高齢者ホームがあります。入居費があまりにも高かったので、いろいろ批判も浴びた施設なんですけれども、神奈川教区はその施設を建てる際、おそらく神の愛が 聖霊によって入居者の一人一人に豊かに注がれるように、そういうふうに願って建てたんだと思います。心というのはそこで人間の願いや判断が起こるところです。しかしその心はそのままではどんなに修行を積んでも救いはないと思います。聖霊によって初めて私たちの心に神様の愛が宿ります。その神様の愛こそがどんな試練にも人を耐えさせ、神の平和と恵みの中に私たちをしっかり確保してくれます。祈りましょう。神様、あなたが聖霊によって愛を注いでくださっていることに感謝いたします。私たちのこの世の命は限りがありますが、私たちはあなたが照らしてくださる永遠の光によってなお明日があることを知っています。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけなさいと使徒パウロはこの同じ手紙で私たちに勧めてくれています。受難の暗い道行きの中、あなたが輝かせてくださる御言葉の灯火をたどりつつ、復活の夜明けの明星を仰がせてください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の451番、くすしき御恵みを歌います。Thank you.
座りください。